中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからメッセージたくさん届いてますよ。まずこちらおはがきでいただいたのはラジオネームギャランさん、神戸市北区からお送りいただきました。75歳のこれ女性の方ですかね。一体人間は何歳ぐらいまで生きることが可能なのですかと。ね、悪さ心と健康にいいことばっかりしたら何歳ぐらいまでいけるんでしょうね。ちょっと聞いてみたいですね。続いてこちら西宮市からは堀口三郎さんです。76歳の方ありがとうございます。舞茸活性粒を定期的に飲み続けていますが、以前血圧が上150から170、下90から110だったのが今は120の75くらいで安定しています。と、あーよかったですね。はい、これぜひ続けてくださいね。続いてこちら静岡県から送ってくださってますよ。メールが届いてます。岩代由紀さん、いつも楽しくアメブロの記事を読ませていただいているファンのものです。知識豊富なかっちゃん先生のおかげで私の家族は次々と健康に気をつけるようになりました。胃腸の弱い私もぬか漬けの大切さ、腸の大切さを教えていただき、今まで食べてこなかったぬか漬けを食べるようになりました。また玄米まではまだ変えられませんが、白米から十穀米に変えました。青汁も飲んでいます。食べるものから体ができていると考えるようにもなりました、ということです。いろいろお勉強していただいて嬉しいですね。他にも、ラジオネーム三毛猫やっちゃんさんは松原市から、市場のあたしからは寺下茂子さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね。まあ、人間の寿命ってね、ていうよりね、哺乳類の寿命ってのは、はい、成長期の5倍って言われてるんですよ。
成長期の5倍、
はい、で人間は成長期終わるのが25歳、だからお肌の曲がり角っていうね、
はい、
うん、だから要するに25歳から老化が始まって、うん、だからだいたい計算上は125歳まで生きれるはずなんだけど、
はい、
まあ、様々な要因が寿命を縮めちゃうわけね、
ということですね。
でやっぱり食べ物大事なんですね、うん、でそれとね、お砂糖の害をね言われる先生結構いるんだけど、
うん、
まあ、私もねこう控えるように言いますけどね、結構ね甘いもの食べ過ぎの人多いんで、
はい、
でも控えなさいって言ってちょうどいいんだよね、
うんうん、
でね、健康だったらね3時のおやつに和菓子の1個ぐらい食べたってね全く害になりません、
うん、
またね調味料で使用するぐらいも全然大丈夫。でもね取りすぎれば血糖値上がりますからね、
はい、
糖尿病になっちゃいますよね、
うん、
だから食後にねケーキ食べてアイスクリーム食べる人ってね最悪よね
女子ありやすいけどね、うん、
でそういうお店流行ってるしね。
そうなんですよ、うん、
だからキャッシャーの細い人でね血糖値スパイクを起こして血糖値高い女性なんかも結構若い子でいらっしゃるんですね。でね、1960年頃まではね砂糖を使用したお菓子ってねあんまりなかったよね、種類が、まあおはぎとかね、
そんな感じでね、あ、まあ確かにね。
で1970年代から現在に至るまで、まあ、商品が増えて砂糖の消費量もものすごく増加してるわけよね、
うん、
だから今は取り過ぎの人が多くて糖尿病も増えてるんだけど、で空腹時血糖値の基準値ってね今109以下ってなってるんだけど、
うん、
まあ、90超えたら少し気をつけた方がいいかもしれないね、
はい、
で最近はね低カロリーの甘味料がブームになってるでしょ。
確かに。
で体にいいものと悪いものがあるんですよね。
悪いものもあるんですか。
だからフラクトオリゴ糖など、まあ、酵素変換で作っている甘味料ってね血糖値も上がりにくいし大腸のビフィズス菌や、うん、まあ、酪酸菌なんかのね餌として活用されて、
うん、
大腸の腐敗菌を抑えて便通の改善もしてくれますよね、
はい、
その他、まあ、ミネラルの吸収促進効果とかコレステロールの減少効果とかあと免疫の改善なんかもあるんですけど、ただまあ取りすぎるとね難便になる人がいるんですけど、まあ便秘の方はたくさん食べた方がいいですよね、
はい、
で、オリゴ糖取りすぎてね、朝シャーっとね、緩いのが一回ですっきり出るというのは全然問題ないです、
うんうんうん、
だから何遍で問題になるのは何遍行くかよね。まあ5回も6回だったら大変やからね。で、まあ、風邪なんかのね、発熱時、まあ、便秘が出てない時は多めに薄めて飲むと、まあ、短時間で排便してね、熱も下がることがありますしね、
はい、
幼児だったらティースプーン 2、3杯、大人だったら大さじ 1、2杯ぐらいでいいと思うんですけど、で幼児にたくさん飲ませるとね、もう一日中下痢する場合あるからね、
はい、少しずつじゃあ様子見た方がいいですね、はい、そうですね。
で最近話題のね、アルロース、まあ、希少糖っていうんですけど、
うん、
これもね、酵素変換で製造してます。で、まあ、ね、お砂糖の 70% ぐらいの甘味料でね、甘いのに血糖値を上げなくて糖質の吸収抑制効果、要するにね、血糖値が上がるのを抑制する効果があるんですね、
はい、
それと脂肪燃焼促進効果なんかもあって、
うん、
だからそのアルロースにビートリゴを配合したレアシュガーオリゴ粉末ってのがあるんですけど、これだから血糖値の高いことにはおすすめですよね。
甘いもん我慢できないっていう方にはね。
だから例えばケーキとかアイスクリームを食べる前に、ね、
うん、
摂取しておくと血糖値の上昇を抑制するんですよ。
あ、それいいですね。
最近まあダイエットのためにね、まあ、ゼロカロリーの甘味料って結構ね使用されてるんですけど、
いや増えてますよ。
その中でまあ WHO がね、注意を呼びかけてるんですね。
え、 WHO が
砂糖を、
はい、
まあ、非糖質系甘味料に変えることは長期的には体重コントロールの役に立たないって明言してるんですね。
あら、ダイエットには役に立たないんですね。
で砂糖の代わりに使われる糖質でない甘味料のことで、
うん、
アセスルファム K とかね、アスパラテームとかサッカリン、スクラロース、ステビア、それからステビア誘導体なんかもあるんですね。
いや、その名前結構ね、後ろ見ると書いてるの多いですよね。
でエネルギーになる糖質じゃないから、
うん、
カロリーゼロの食品にはよく使われてるんですね、
はい、
でアメリカのね、南カリフォルニア大学で結構医学校っていうのが研究したデータがあるんですよね、過去3ヶ月間の体重が安定している健康な成人74人、まあ、平均年齢23、24歳かな、
うん、
で、まあ、女性が 58%、
うん、
で体重が重めの人が 32%、 肥満者 31% を含むっていうことで研究したんですね。で12時間の断食後に、まあ、人工甘味料のスクラロース溶液、砂糖溶液、水を飲ませて代謝や食欲の変化を比較してるんですよ、
はい、
で摂取後に MRI 装置を使って脳のね、活動を調べてるんですね。
脳の動きまで。
で食べ物の写真を見た時の脳の反応とかね、
うん、
実際にビュッフェ形式で自由に食事をさせて摂取量の違いをチェックしてるんですよ、
うん、
まあ、変わった実験だなと思うんだけど ね、
ね、なんか面白いですね。
でね、スクラロースをね、摂取後は食欲を更新させるホルモンの値が、
うん、
砂糖水摂取後よりも高くなることが分かりました。
じゃあそれカロリーは抑えれるかもしれないけど、結局食欲増進してるから他のものをたくさん食べちゃうっていうことですね、うんうん、
でまたね、女性や肥満者では砂糖水と比較してスクラロースを摂取した時、うん、脳内のね、食欲に関わる領域の活動が活発になるんですって。
へえ。
で人工甘味料が腸内細菌層を変化させて糖の代謝障害をもたらす可能性も報告されてるんですよ、
はい、
他にもね、人工甘味料が炭水化物と一緒にね、こう摂取されると、
うん、
人体に有害な影響が生じる可能性もあるようなんですね。
そうなんですね、うん、
例えば病気については、
うん、
人工甘味料の摂取量の増加に伴って心血管疾患、まあ、心臓とか血管ね、の病気のリスクが上昇して、
うん、
特にね、アスパラテームは脳血管疾患とか、
うん、
あとアセスルファム系とスクラロースはね、冠動脈性の心疾患、要するに心臓のね、冠動脈心疾患のリスクと関連したっていう研究報告が2022年に発表されてるんですよ、
うん、
で平均年齢だいたい2歳プラスマイナス14歳ぐらいの、まあ、10万人、うん、 10万人以上ね、うん、を対象に追跡期間約9年間の大規模なものなんですよ。
そうなんですか。
で、人工甘味料の摂取量の増加に伴って心臓血管疾患のリスクがね優位に上昇するということは特にね高齢者は要注意なんですよ。
いやだって今ねますますそのゼロキロカロリーとかっていうのを推した食べ物や飲み物、うん、あと、アイスクリームとかチョコレートまでね増えてるんで、うん、じゃあよく見るとだってそういう名前たくさん載ってるんですよ。アスパルテームとか何でしたっけ、アスファルファム系アセスルファム系とか、わあ摂取量増えてますよね。
だからね糖尿病にならない程度に、うん、で砂糖を使ったお菓子の方がいいってことだよね
ってことですね。
ただね砂糖と油が一緒になった、まあね、スイーツありますよね、
はい、
ね、あれはねあまり良くないんですよ。
砂糖と油、まあ、例えばっていうか、まあ、結構ほとんどそうですよね。いやいやいやケーキからクッキー
から、だから、はあね、要するに洋菓子と和菓子があるでしょ、
はい
ね、私もね洋菓子ね出されたら食べないことないんだけど、
うん
ね、どっちかというと和菓子の方が体には優しいかもしれないね、
うん、確かに和菓子の方がねおはぎ一つとっても油は入ってないですもんね。
そう、うんうん、だから例えばその和菓子もね、はい、フラクトオリゴ糖のシロップで甘みをつけた和菓子なんかもあるわけよね、うん、だから小豆炊くときに 55% の、ね、フラクトオリゴ糖で美味しく炊けるしね、うんうん、黒豆もね私炊いたことあるし、であと、小魚イワシなんかのね、うん、煮付けなんかもフラクトオリゴ糖とみりんとお醤油だけで結構美味しく炊けるしね。
あ、そうなんですね。
そう、
そうすることによって、ね、カロリーも抑えてお腹にもいいし、うん、健康的な食事をいただくことができる、うんうん、
だから甘味料ね全部フラクトオリゴ糖に変えてらっしゃるご家庭も、まあ、結構ありますよね、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱりねあの使い始めてから家族全員のトイレ入った後の匂いがね、
うん、
もう全然違う気にならなくなったとかね、
はい、
でね、それとねやっぱりね便秘しなくなったって人が多いですよね。でね最初難便になってもあのお腹のウイルス菌どんどん増えていくとね、うん、たくさん食べてもねあの難便にならなくなりますからね。
はい、はい、今月のプレゼントですよ。ぜひご応募ください。ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌と酪酸菌の栄養にはフラクトオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富なフラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。